This is MIT Technology Review.
2021年11月29日掲載。イーロン・マスク参戦でバブル化した BMI 研究、脳がマウスになる日は来るか、後編。こちらはイーロン・マスク参戦でバブル化した BMI 研究、脳がマウスになる日は来るか、前編の続きとなります。複合現実。ロバート・バズ・クミエレフスキーは下を向いて集中していた。スクリーンが邪魔をして、自らが操作するロボットハンドにおもちゃサイズのサッカーボール2つのうちどちらが置かれているかわからなかった。思考を働かせながら、プラスチックと金属でできた手を閉じ、ボールを握った。ピンクのボールですと、クミエレフスキーは答えた。研究者がそのボールを別の硬いボールと交換すると、クミエレフスキーはその変化を感じ取った。黒いボールですと答えた。50歳のクミエレフスキーは、メリーランド州オーシャンシティでのサーフィン事故で車椅子生活となってから30年後の2019年にユタアレイを埋め込んだ。2年間の実験期間中、クミエレフスキーは脳の両半球に他のどの患者よりも多い合計6個のアレイを埋め込んだ。そのおかげで、クミエレフスキーは2本のロボットアームを同時に操作できた。さらに、感覚運動皮質に埋め込まれた3つのプローブが脳内に信号を送り、ロボットからの触覚情報を受け取れた。クミエレフスキーの実験は、ジョンズ・ホプキンス大学の応用物理学研究所 APL が実施している新しい知覚の形を試すプロジェクトの一環だった。クミエレフスキーは他にも、マイクロソフトのホロレンズヘッドセットを試し、バーチャル触覚を使ってバーチャル空間にブロックを配置した。クミエレフスキーは、最近のオンラインプレゼンテーションで、もし3年前に自分の思考で物事をコントロールできるようになると言われたら、戯言だと答えていたでしょう、と述べた。現在複数のアプリケーションに取り組んでいるところですが、そのいくつかには感動しています。APL の研究者に、人間とマシンインテリジェンスプログラムのマネージャーであるマイケル・ウォルメッツ博士がいる。ウォルメッツ博士によれば、今回のデモは人間とコンピューターの相互作用、特に複合現実の概念における根本的な変化を垣間見られるという。バーチャル空間での実験は、健常者が脳インターフェースを通じてコンピューターの世界を体験する方法を示唆している。 APL のプロジェクトは、こういった技術がどう人間の強化につながるかを最も明確に探求している研究の一つだ。生物学の歴史上、人間は感覚と運動機能によってのみ環境と相互作用をしてきました。私たちは初めてそのパラダイムから外れることができました。生物有機体史上初めてのことです。ウォルメッツ博士は、外科手術で埋め込まれた脳インターフェースが広く使われるようになるかどうかはわからないという。だが、これらのデバイスによって、将来的に脳を読み取るヘルメットやヘッドバンドのような非侵襲的なシステムが開発された場合に、消費者がどう利用するかを下見できているのだという。将来、これらのインターフェースが何に使われるのか尋ねたところ、ウォルメッツ博士は予測するのは難しいと答えた。コンピューターが何に使われるようになるのかと尋ねるようなものです。私たちが生きている間にも、コンピューターはあらゆることに使われるようになると思います。しかし、今後5年間の使い道となると、答えるのは難しいです。コンピューターのマウスだけでなく、スクリーンやスクリーン代替品といったインターフェース全体を脳内に取り込みたいと考える人もいる。ニューラリンクの元社長であるマックス・ホダックもその一人だ。ホダックは2021年3月にマスクに社長を解雇されたが、すぐに暗号通貨の億万長者ジェド・マカレブの資金援助を受け、サイエンスという新会社を設立して CEO に就任した。網膜上に置いて脳の奥にある視覚野に情報を送れる新しいタイプのインプラントの開発を計画していると、ホダック CEO は説明する。当初、この新会社はホダック CEO の祖父のように網膜の病気で失明した人を支援する予定だ。しかし、医療用製品は健康な人の目にも映像を映し出せる装置を作るという、より大きな野望のための口実だ。目の前にはいつも通り無機質なコンピューターのスクリーンがあるだけです。目が開いている間は原子の世界が見えるでしょう。目を閉じればビットの世界が広がります。ホダック CEO は、一世代先の子供たちは昔は目を閉じたら何も見えなかったと言われても、 困惑するだろうと考えている。倫理的な問題。イーロン・マスクやベンチャー企業が登場する以前は、米国防総省の研究開発機関である国防高等研究計画局 DARPA が脳インターフェース研究で世界最大の出資者だった。ピッツバーグ大学の研究者アンディ・シュワルツ教授は、軍がこの技術に魅了されたのは1982年に公開されたクリント・イーストウッド監督の映画ファイアーフォックスの中で、思考で制御された旧ソ連のミグ戦闘機を盗む場面があったからだと語っている。シュワルツ教授の研究被験者の一人が軍用ジェット機のシミュレーターを操縦した後、同教授は軍との協力関係をやめたと語る。ブレインゲートの創設者の一人であるブラウン大学のジョン・ドノヒュー教授も、脳インプラントをめぐるサーカスのような雰囲気を懸念している。ドノヒュー教授は子供の頃に車椅子を使っていたこともあり、麻痺を抱える人の症状を回復させるという目標を追求してきた。だが数年前にグーグルで講演をした際、あるエンジニアがドノヒュー教授に声をかけ、自分が熱心なゲーマーであることを伝えた。そのエンジニアは3本目の親指を持てるかどうかを知りたがっていたという。これは極端な例です。私は強いゲーマーを作るために電極を埋め込むようなことはしたくありませんと、ドノヒュー教授は言う。こういった考えには常に反論しています。それが何の役に立つのかわからないからです。もちろん否定するつもりはありませんが、そういった考えが人々を動かしています。新しいインターフェースが手に入ればクールですから。ドノヒュー教授は、脳インプラントによって超能力が得られたり、初心者のためのフランス語がすぐに頭の中に直接ダウンロードできたりするようになるとは考えていない。脳は情報を送受信するスピードに合わせて進化してきたが、イーサネットケーブルのような速度ではない。ポッドキャストを4倍速で聞いたことがありますか？うまく聞き取れないと思います。私たちの脳は自分たちが使えるレベルのスピードで話を組み立て理解するように作られています。だが読心術やマインドコントロールの危険性が高まると考えている人たちもいる。ニューラリンクとフェイスブックの脳内インターフェース計画が発表された2017年に、モーニングサイドグループを名乗る研究者グループがネイチャー誌にマニフェストを発表し、脳テクノロジーと AI の進化の結合に警鐘を鳴らした。この研究者グループはコロンビア大学の神経科学者ラファエル・ユステ教授の呼びかけによって結成された。ユステ教授は自身の研究室でマウスの脳の視覚中枢から情報を読み取るだけでなく、レーザーを使ってそこにないものをマウスに近くさせる実験をしていたことで危機感を覚えていた。私たちはマウスの視覚を制御して操り人形のように動かせたのですと、ユステ教授は言う。ユステ教授はニューロテクノロジーにより人間の自律性が損なわれる可能性のある実験のリストを作成している。例えばカリフォルニア大学バークレー校のジャック・ギャラント教授は、核磁気共鳴画像法 MRI スキャナーを使って人が見ている映像を推測している。またある猿の脳に別の猿の腕を操作するような神経配線を施して、一方をマスター、もう一方をアバターと呼んでいる科学者もいる。根本的な恐怖は、モーニングサイドグループがプライバシーの最後のフロンティアと呼ぶ部分にテクノロジーが侵入し、私たちの考えが漏洩したような場合にもたらされる。そうなったらインターネットの悪点である偽情報や悪意のあるハッカー、政府による統制、企業による操作、果てしない嫌がらせなどの全てがさらに悪化するだろう。極めて大きな問題です。そしてそれは心のプライバシー問題です、とユステ教授は言う。ユステ教授は2021年5月、倫理学者やニューロテック起業家を集めて、責任あるニューラルインターフェースデザインについて話し合う1日がかりのオンラインミーティングを開催した。脳の情報を簡単に収集できるようになる前にルールを確立しなければならないと主張する参加者も何人かいた。大企業が利益を得るためにデータを収集し、結局規制に直面して許しを請うというサイクルを繰り返したくありませんと発言したのは、脳の活動を読み取る非侵襲的ヘッドセットを開発するカーネルのリアン・フィールド CTO だ。ユステ教授は、インターネット上のデータや iPhone の中身を管理するよりもはるかに厳しいプライバシールールを求めている。ユステ教授は、脳のデータは移植臓器のように扱われるべきで、慎重に追跡し利益を得ることを禁止するよう望んでいる。 最低でも脳のデータは医療情報のように保護されなければならないという。軍が脳にインプラントすることも禁止すべきだと発言している。自分自身を変えなければならない。ある意味、脳コンピューターインターフェース分野は人間と AI の融合という最も高い目標であり、一部の人々が最も恐れていることをすでに実現し始めている。これはデグレーのような研究ボランティアにも当てはまる。デグレーのニューロンの電気信号の振動は回帰型ニューラルネットワークと呼ばれる AI ソフトウェアによって解釈されている。デグレーはインプラントを使う日はいつも円を描くなどの簡単な動作を想像することから始める。ニューラルネットワークはニューロンの信号を計測し、各ニューロンの活動と動きを関連づける統計マップを調整する。またほとんどの脳コンピューターインターフェースは脳信号を解釈するだけでなく、解釈を改善するためにもソフトウェアを使っている。例えば最初の数文字からその人がどの単語を書こうとしているのかを予測するなどだ。その結果、ブラックロックのソルツバッカー社長の言うシェアードエージェンシーが実現する。つまり人と機械の出力をそれぞれ部分的に選択した出力ができるようになる。科学的には興味深いですが倫理的問題もありますとソルツバッカー社長は言う。このシステムが適用したとき、誰が実際に意思決定するのかわからなくなるからです。現在脳インターフェースの経験デザインに最も近いのはカリフォルニアでデグレーと共に実施している実験だ。最近では実験チームはデグレーに思考を使ったタッチタイピングを試してもらっている。デグレーが指でどんな動きをしようと考えているかをソフトウェアが追跡できればコミュニケーションの速度がさらに上がる可能性がある。問題は事故に遭う前のデグレーがタイピングが苦手だったということだ。現在デグレーはベッドの上の天井に紙のキーボードを貼り付けてタイピングを考える練習をしている。私がデグレーに聞きたかったのは自分の脳でコンピューターを操作した時の感覚だ。デグレーはたくさんの機械やソフトウェアが自分の考えを読み取れることを心の触れ合いと表現した。これは手で書いていることを想像するタスクを実行しているときに特に感じられたという。極めて個人的なやり取りです。自分の体のどの部分に動きがあるのかを感じなければなりませんとデグレーは言う。あなたが文字を書こうとすると機械やソフトウェアはあなたを理解しようとします。結びつきとは呼べませんが近いものがあります。デバイスと自分との会話に近いものがあります。デバイスは最初ちょっと不機嫌で起こすのが大変な日もあります。もちろん機械は完全に不変です。だからこそ機械に仕事をさせるために私は私自身を変えなければならないのです。ある日デグレーは5000個の単語を書くことを想像した。デグレーがあまりにも集中したため研究者たちはデグレーに呼吸を忘れないよう注意しなければならないほどだった。ただひたすら書き続けましたとデグレーは言う。多くの単語を書いているうちに一貫性が出てきてすぐにコンピューターが認識できるような状態になるのです。以上、アントニオ・デガラードの報告でした。